と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間となりました。9月に入ってもまだまだ暑い日が続いておりますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。人町出会いもんでは2ヶ月に一度震災特集をお届けしておりますが、今回は少し身近なところで火災に対する防災対策についてお伝えしたいと思っております。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん、
改めてこんにちは。京都府建築士会の高村です。本日は皆さんご存知のポント町の取り組みについてご紹介したいと思っておりますが、ポント町では火災に関する新しい取り組みを始めておられるということで、今日はゲストとしてポント町まちづくり協議会副会長の神戸明さんにお越しいただいてます。神戸さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はですね、どこの家庭にでもある散水ホース、あのぐるぐる回ってるホースですね、あれを連結することで、初期消火とかですね、炎症防止に活用しようという、そういう取り組みをなさっているということで、ぜひそういうようなことをですね、お伺いしたいと思いまして、お忙しい中お越しいただきました。まあ、そちらはちょっと後半ですね、詳しくお伺いするとしてですね、まず、ポンド町の町づくり協議会についてですね、簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。ポンド町町づくり協議会という団体なんですけれども、これはポンド町の7つの町内会でできております。はい、で、まあ、どういう団体かといいますと、これまでいろんな問題っていうのが、ただ課題とかですね、あったんですけども、やっぱりその町内会一つじゃなかなか何もできないというところがありましたんで、はい、町内会集まって自治連合会の中でまちづくりの地域活動を行うというのを中心にやってきております。はい、基本的な取り組みとしてはやっぱりその町並み保全ということが一番大きなテーマにはなってきてるんですけども、はい、やってることはいろいろとございます。
なるほど。その7つの町内会がみんな連携して、町づくりの課題について、取り組んでいくというところで、はい、で、そこで昨年火災があったということで、これ結構報道もされましたけども、はい、ね、実際どんな火災やったんでしょうか。
ですね、場所はカブレン城のちょっと南ぐらいで、はい、かなり北側のところ、橋下町ですね、はい、で発生しまして、飲食店さんが炭焼きの炭を起こす量を一気に大量に起こされたことで、うんうん、はい、もう機関車のエンジンみたいな、
なるほど、
内燃機みたいな、なってしまって、まあ、消せなくなったと。はい、で、その日が、建物全部を焼いたわけではないんですけれども、はい、かなり焼いて、うん、ほんで、南側の建物、うん、南東の建物にも類焼炎症したと。うん、こういう火災でございました。幸い怪我人の方が数名出られたんですけれども、はい、まあ、その大した怪我ではなくてですね、はい、まあ、ちょっと切ったとかそういう程度の怪我で収まりまして、避難もこの火災は極めて順調にできました。はい、というのが、火災が起きましたのが7月の5日でございまして、はい、ちょうど床ですね、川床が、はいはいはい、始まってすぐぐらいだったんですけれども、ポント町通り東側の建物で火災が起こったんですが、お客様が、床側離れから床に出て、で、床から隣の床に移られて、隣のお店から出てきたという避難の仕方をされました。
は
い、これでやっぱりそのお店の手前で火事が起こったにもかかわらず、やはりお客様に被害がなかったというのがあります。あとちょっと少数の方が2階から飛び降りてというようなこともあったんですけど、はい、まあ言うてもそんな高いもんじゃないですね、怪我には至らなかったと。
なるほど。
はい、
床も結構避難に役立ってたってことですね。
そうです、そうです。ただこれもねちょっと課題というかがありまして、はい、床がないときは
そうですね、冬場は
結構怖いんですね。まだね、山頂寄りの方は水面までそこまで距離はないんですけども、はいはい、市場 あたりですと高いんですね、川が下がっていきますんで、3メーターぐらいあったりしますし、そこでまあ2階からとかってなってきますとかなりですんで、まあ今後はその床がない時にも日本高避難ができるようにというのは一個課題として上がってきてます。
なるほど、
はい。
まあ、そういうふうなところで課題、今回の火事を受けてですね、課題が地域の中で、いろいろ上がってきたということで、ですが、その中で、この町守りたいというような活動をされていると、
はい、そうですね、これもね、怪我の功名ではないんですけれども、ポント町まちづくり協議会はその当然防火防災ということもしなければならないということで、消火器の共同購入なんかはずっと毎年繰り返してきたんですけれども、はい、まあ言うてもそこぐらいまでのことしかできてなかったんですね、まあ大概そうだと思うんですけれども、はい、で火災を受けまして京都市の方から京都市ポント町火災対策ネットワーク会議というのが急いで招集されました、はい、これはどういう招集やったかと言いますと、当然消防ですね、それから警察、はい、それから京都市の区役所、はい、それから、都市計画局、はい、それからあと地元の自治連合会、それから消防分団防災会、はい、そして、ポント町にある任意団体のお茶屋組合さんとの連会さんの、はい、まあ、会長さんあたりがみんな集まると、うん、ほんでまあ今後こういうふうな火災が起きた時にどういうふうにしていくのかということを話し合ったということですね、はいはい、これはね珍しいことなんですよ。うん、まあそう当然のように聞こえるんですけど、例えば地元と警察っていうのは割とやり取りがあったりする、はいはい、交通問題だったりしますし、はい、で地元と消防っていうのは、まあ、訓練したりとか、うん、なんやかんやでお付き合いがあります、うん、それと京都市の都市計画局なんかも街づくりしていく上では当然お付き合いがあるわけですね。それがね同じテーブルにつくっていうのはなかなか珍しいことかなと思います。
確かにその消防さんと警察さんと都市計画局 その辺の、ね、行政同士の横でが一緒になるっていうのは珍しい
ですね。これは珍しいですね。このがをしていただいたということで、そこから派生してポント町この町守りたいっていうのが作られたわけなんですけども、はいはいはい、じゃあこちらそのこの町守りたいは何をしているのかっていう話になりますと、はい、まあ、当然その火災対応ではあるんですけれども、ポント町で危険というか、まあ、不安定要素に対してみんなでどうするか取り組むという、はい、ことなんですね。だから訓練もしますけど、はい、例えば客引きちょっとやめてくださいみたいな啓発も当然しますし、うん、泥棒とかがね、はい、ちょっと出たりとかしますとみんなでその啓発気をつけましょうよっていう風な啓発もしていくということで、やっぱりその全般的に見て危ないことをなんとか対応する団体という風な感じで取り組みを進めております。
なるほど。行政と一緒にですね、地域の方がそういうような取り組みを始めておられるということで、啓発活動とか訓練をなさっているということですが、それに、その中の一つの活動になるんですかね、今回の山水放送というのは。
そうですね、まあ、と言いますかね、去年に2年目に入ってるんですけど、はい、去年の段階は毎月1回啓発活動なんかをずっとしてきました、この町守りたいで、はいはいはいはい、まあ、要は消火器ちゃんと置いてくださいだとか、うんうんうん、あと調子木目でもポント町の調子木目でもちょっと条項を追加しまして、はい、一厨房一消火器、それと一客室一ホール一消火器を置くようにしましょうという自主ルールを作って、それを説明して回ったりだとかしてるんですけれども、まあそういう基本的なことを、あと消火器の共同購入を増やしたりだとか、町内会の消火器を増やしたりだとかっていう、もう基本的なことを去年の段階でやりまして、ご紹介する山水ホースはちょっとその次のステージかなと思っております、うん、でやっぱりそのなかなかどういうんですかね、消火器を設置しましょうとかっていうのも、はい、当然しなければならないんですけど、はい、消火器使うときはもう最終段階ですわね、燃えてるという時ですんで、はい、ある程度きっちり設置さえして いれば、はい、それでまあ OK ということになってきますんで、でまああと1点注意しなあかんのが、あの建築基準法とかよくご存知の方は あれだと思いますけれども、消火器の設置しなければならない義務のサイズっていうのは50平米とかっていうことになってくると思うんです、はいはい、それと割と大きいんですね、うん、そんだけ大きいお店ってポント町なかなかなかったりするんです。雑居ビルなんかでも、はい、ただバー、小さいバーだけが入ってるような、
小さなお店が多いですよね。そうです
、そうです、そういうところは、まあ、条例上設置義務がなかったりしますんで、はいはい、でもそういうところの方が実は危なかったりするということがあるので、
火事の起こる、ね、あの原因確実というのはそんな変わらないですね。小さくでもね、
小さくでも変わらない、はい、ということもありますんで、はい、やっぱりその繰り返し啓発を行うっていうのは、はい、やっぱり大事なことかなというふうに思っておるんですけどね。はい、
そういう活動をしておられて、はい、あの地域の皆さんのやっぱり意識っていうのは徐々に変わってきてるもんですかね。い
や、どうなんでしょうね。ただやはりその、うん、町の人も今回あの昨年の火災では、はい、北半分ですね、北の丘ブレン城の近くで火が出ましたんで、うん、ポント町公園までの半分の区域は、はい、あ、やはりその規制線が張られて全員出なければならなかったというのがありますので、はいはい、ポント町の半分の人間がこう火災が起きたらこういうことになるんだっていう、自分も行動せざるを得ない、客を出さなければならないとか、はい、要はね、規制線張られて退避といいますか、はい、避難指示されますと、はい、どうなるかといいますと、あれ結構経験されることないと思うんですけど、基本玄関開けて出ていかなあかんのですよね。中で何かあったりとか、消防入っていかなあかんかったりとかっていうことがありますんで、あれってやっぱりやってみると度胸がいります
ね。そうですね、心配ですよね。火事場泥棒っていうの
は、そうです、何本規制線張られてても、はい、鍵開けて、いるもんだけ持って出ていきなさいっていうことをしますんで、はいはい、それをまあ類焼は小さくて終わったんですけれども、やっぱりそういう自分も火事によって動かなければならなかったということを経験されます、はいはい、ましたんで、はい、やっぱりちゃんとしなあかんっていう、何もない状態でちゃんとしてください言うても、なかなかね、やっぱり腰が、ね、動かんもんだと思うんですけどもね、はい、そういう意味では割とみんな協力的に進んでるかなと思います。
まあまあ、良いことではなかったんですけど、まあ、それが良い経験になって、ね、皆さんの意識がちょっと変わってきたということですね。はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。ではですね、ここで一曲をお聞きいただきたいと思います。また後半、散水ホースのことについてお伺いしたいと思います。
京都人町出会いもん、
はい、では後半に移っていきたいと思います。後半はですね、いよいよですね、散水ホースを消火に生かしていくというようなところをお伺いしていきたいと思いますけども、亀さん、はい、あの散水ホース、ご家庭によくあるやつですね、はい、水、植木に水をやるやつですね。カチャカチャってやって、なんかシャワーになったりとか、ビューって飛んだりするやつですね。はい、ああいうのをこう消火活動に生かしていくというアイデア、これどっから生まれてきたんですかね。
これ自体はね、実は京都市の消防局が、はい、そのことをだいぶちょっと調べておられたというのがありまして、そちらからご紹介いただいてですね、はい、消防局のホームページかなにも出てますけれども、うん、市販の散水ホースをつなげて活用する方法っていうのがありまして、はい、でまあ、そこを教えていただいて、はい、ヒントにしてやり始めたということなんですけども、はい、まあ、一番の恥ずかしい話なんですけれども、一番のきっかけは、はい、お金がないということでございます。はいはい、やっぱり火災が起こる前からもそうなんですけれども、はい、消火器の共同購入やとか、はい、住宅用火災警報器の設置とかもずっと進めてくる中で、はい、岩町南川さんとか三年坂さんとかのあたりにあるような、はい、民間でも使える消火のちゃんとしたホースの設備ですね、はい、当然 あったらいいなというのはずっとみんな思ってたんです。はいはいはい、あれむちゃくちゃ高いんですよ。でさらに言うと 無電柱化の地上機ほどではないですけども、はい、ある程度かさばるといいますか、はい、置くスペースが必要になってくる。で、そうなってきた場合、ちょっとポント城では設置する場所もないなと、はい、でまあ、お金がうちも全くないわけじゃないんですけども、それを購入できたとしても、はい、やっぱり1箇所、2箇所、3箇所ぐらいまでしか設置できないと、それではちょっとやっぱりやっても過去だけといいますか、脆弱なものになってしまって、はいはいはいはい、とりあえずつけてあるだけっていうふうなことになるよねと、まあ、それなら消火器をちゃんと増やすだとか、はい、っていうことに力を入れた方がいいんじゃないかということをしてきたんですけれども、はい、今回の火災でやっぱりもう一度そういうことも考えようという中で、この散水栓の有効活用が出てまいりました、
は
い、
なるほど。
でこれは安いんですよ、
はい、
はっきり
皆さんのご家庭にありますからね、
誰でも買えます。
ホームセンターとかで買ってありますからね。
そうそう、ホームセンターで買っていただけるアイテムで揃うんですけれども、はい、これはちょうどそのどういうシステムかといいますと、どのご家庭でも玄関先ですとか、はいはい、パカッと開けるやつとか、利水栓という形で外部の蛇口ですね、は備えておられるところが多いんですけれども、はいはい、当然水まきされると掃除されるときに使われるというアイテムなんですが、はいはいはい、蛇口にそのままホースを挿しておられるだとか、はい、蛇口に、蛇口ニップルっていうね、カチッとするやつなんですけども、はいはいはい、がついてはいるけれども、はい、ホースに、はい、の水まく方はただのホースのままやと、はい、いうような状態だったりして、はい、完成されたところっていうのはちょっと少ないんです。どうしても使っているうちに片方壊れたとか、はい、いろんなことがありますし、はいはいはい、でそこで、今回はそれをみんな一式、
はい、
つけましょうと、
はい、
大概のところは蛇口もあればホースもあるんで、蛇口には蛇口ニップルつけると、はい、でホースにはコネクタをつけると、はい、でこうしてカチッと、はい、するだけのところですね、
はいはい、
ほんで反対側に行くと散水ノズルがいるわけなんですけど、はい、まあ、もう一つコネクタをつけて、はい、そこに散水ノズルをつけると、
はい、
でこれだけでは意味がないんです、はい、まあ、ないことはないんですけども、はい、これだけではただの掃除用具になる、はい、便利な掃除用具になるんですけども、はい、ここでミソはホースっていうのは何をどう頑張ってもメスとメスなんですね。だから蛇口につなぐ方もメス、
はい、
で水を出す方もメス、はい、そ当然ですわね、はいはい、なんです。それじゃあホース同士をつなぐことができない、はい、ということ。
普通ホームセンターということか言ってるのは10メートルとかその程度ですからね。隣の隣の隣の家で火災が起きたっていう時は届かない、
届かないですね、
はいはい、
すると向かい屋とか横もみんな10メートルぐらい持ってるわけなんで、つなぎはすぐ届くと、
はいはい、
となるとこのホースの要は水を出す方ですね、
はい、
のところに散水ノズルを外すと、はい、このちょっとブランブランとして下げてるんですけども、はい、両方オスになっているパーツがありまして、これジョイントニップルっていうんですけども、
はい、今日ちょっとまあ、ラジオで見ていただけないんですけ ど、はい、今日は実際実物持ってきていただいて、はい、今カチャカチャっと音がしてますが、
ね、はい、このこいつが両方オスになっているのを、はい、このメスですね、うん、の方に刺しておくと、
うん、
するとオスになるわけですね。
なるほど。
するとまた他からホースを持ってきても、
うんうん
うん、そのホースにこうまたつながると、
はいはいはい、
だからどのホースにもこのジョイントニップルをつけてさえ置けば、はい、何ぼでも連結していくことができるというふうなことをやったと、
はい、今見させていただいているんですけど、本当にちっちゃい簡単な部品ですね。
そうです。
プラスチック製のもう 4,5 センチほどの部品ですね。
を耐水性の紐でくくってつけておくということなんですけど、
なるほど。
値段としては300円ほど。
なるほど。
で、買える。
なるほど。
アイテムなんですね。ただ、基本的にこのアイテムは、
はい、
めったと買う人がいません。
まあまあ、まあ、ご家庭ではあまり用はない。
用はない。用はないです、はい。だからやっぱりホースをつなぐっていうためだけのアイテムですんで、これだけ買ってくださいって言っても、やっぱり、なかなか誰も乗ってこないわけですよ。
はいはいはい、
なんで、まあ、一式ちゃんとしましょうっていうことですね。それと、この、よく、この蛇口にニップルはついてて、こっちもついててっていう方多いんですけど、ホースここ普通に切った状態で使われてる方っていうのも多いんですね。
あ、もうそのまま
指でつまんで、
ね、指で
つまんで、ね、やーやるやつですね、
はいはいはい、
別にそれでも構わないんですけど、これ メーカーさん言うたらあかんのかもしれないですけど、頑張らはって言って、これすごいところは何かと言いますと、はい、圧がかかるということなんです。つまり、普通に両方にコネクタをつけておいて、散水ノズルをつけておけば、必ず、ホースよりも小さな穴を通りますんで、同じ蛇口をひねった量でも圧がかかりますんで、遠くまで飛ばせると。いう利点がございます、うん、で遠くまで飛ばせると何がいいかというと、はい、まあ、直に火にかけると火事があった時にかけるというのはさすがにちょっと危険かもしれないんですけれども、もしその火災燃えた建物の横の建物への類焼を、ね、はい、予防しようだとかっていう場合にも、はい、ある程度距離を置いてかけるということができます、はいはい、それと水ですんで油火災には当然かけるのは絶対禁止なんですけれども、うん、やっぱり火事が起きますと消火器で対応するというのが基本なんですが、はいはい、水の有用性をこう考えているのはどういうことかと言いますと、サンプルにお話しすると消火器、普通の10型の消火器一つに相当する消火の水の量っていうのが8リッターの消火バケツ9杯分になるわけです、あの赤いバケツの、つまり72リッターということになるわけなんですけど、はいはい、消火器1本で72リッターの水ですね。でちなみに消火器は15秒ぐらいしか噴射しないですし、
もう終わっちゃうんですね。
終わってしまいます。はい、で、さらに、実際に使われた方もたくさん、ポンド社でおられますけれども、はい、その消火器は、どういうんですかね、もう1メーターとかまで火に近づいて噴射しないと、なかなか効果がないというのがあります。で当然、消火器は火が出た時には使わなければいけないんですけども、はい、やっぱり、それ、より次の段階あるいは前の段階ではある程度距離を置いて水をかけられるっていうのはすごい便利なことですし、あとその言いましたように72リッターの水が消火器1本に相当するわけですけれども、水をその消火バケツにどんどこどんどこ供給し続けられるっていうことが一個大事なことなんです。火事が起きたから消火バケツで水をかけるってしても一回かけて終わりじゃ話にならないんですよね。
そうですよね。そうです
。やっぱりその72リッターを常時供給し続けるっていうのが大事になってきますんで、はいはい、すると一個の散水線から汲んでるだけじゃやっぱり、
そうですね、いろんなお宅の散水線から集めてくる
ってことですね。そうです。速さが変わってきます。そうなると何個も散水線があれば、はい、そこからみんなジャーッとつないでくれば一気に水が溜まりますんで、そこもすごい大事になってくるかなというふうに思ってます。で、ポンド町来られた方はご存知の方多いと思いますけども、やっぱりその袋路地といいますかね、はい、災害路の路地の行き止まりの路地というのもすごいたくさんあります、
う
ん、
そうですね、
そこに江戸時代からの建物、木造の建物があるというところで、反対側が木屋町でビルが建ってますので、はい、要は通り側に路地の入り口側で火が出ただとかっていう場合には、やっぱり路地横に閉じ込められる人たちっていうのがたくさん出てくることになります。そうなった時にやっぱり表の火災に対してその火災が内側まで来ないようにする、はい、類焼をね、はいはい、防ぐという意味で、火にかけるんではなくその建物にかけるだとかっていうことで、やっぱり炎症をしないように自分たちでできるアイテムにもなるというふうに考えておりますね。
本格的に火災になっちゃったらそれを消すことはできへんかもしれないけど、隣の家に移るのはちょっと防げるやろうという。
そうです、そうです。やっぱりそのこの間の7月の火災でもそうですけど、一軒の火が出ますとやっぱりその周辺に類焼します。類焼し燃えたから消防を消してくださいっていうのは、そうしてもらわな困るんですけども、やっぱり燃えてきそうやなっていう時に水をかけておけるっていうのはやっぱりかなり大事なことをやったんじゃないかなと思ってるんです。あの時すごい火元の近くまでみんな見に行ってはいたんですけど、やっぱり徐々に類焼していくんですね。当たり前ですけど、火元から徐々に屋根の中伝ってこっち来てこっち来てっていう感じで燃えていきますんで、消防さんが火消そうってしてはる横でじゃらじゃらっと 水をかけるだとかっていうことをしておけば、
なるほど、
やっぱり効果はあったんじゃないかなというふうにみんな思ってまして、
なるほど、
うん、
なるほど、そういうことはやっぱりあの、まあ、ポンド町さんももちろんですが、京都の中では路地はたくさんありますん で、京都の中の町でもいろんなところで 活用できそうですね。
できると思うんですね。あのとりわけやっぱりこの普通のホースを使ってますんで、
はい、
あの車が踏むようなところではなかなかね、とか扉に突っかえるとかいうところでは使いにくいこともあるかと思うんですけど、やっぱり京都って災害路とか路地奥の長屋とかそういうところって至る所にあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの車が入ってこれないところですね、はい、消防車が入ってこれないところはあると思いますんで、そういうところではこういうのを備えておけば何らかの時に使えるんではないかと、
はい、ありがとうございます、はい。今日はですね、実物をお持ちいただいてですね、実はあの色のついた茶色いですね、景観対応のホースなんかもご準備しておられるということで、またそういうことも詳しく聞きたいと思っておりますが、残念ながら今日はちょっと時間が参りました。またこの取り組みがですね、ポンド町からですね、京都全体に広がってですね、防災対策、京都の中で広がっていけばと思っております。今日はポンド町から副会長、ポンド町まちづくり協議会副会長の神戸さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。